职场达人的日语宝典。
你在日企工作，你有进日企的打算，来收听本节目，学习日语，了解日本相关的招聘信息吧。
日本の企業で働いている、将来働いてみたい、そんな皆様必見のこの番組。番組を聞いて日本語を学び、そして日本関連の転職市場を知りましょう。司会は僕、鈴木と
王です。
それではまずこちらのコーナーから。
カタカナ商務日語。
在日本的职场中，经常会用到片假名日语。本栏目将模拟日常对话，向大家介绍在职场中常用的片假名商务日语。今天我们先来看 Atento 和 Hearing 这两个词。
日本のビジネスでは様々なカタカナ語がいっぱい。このコーナーでは実際の会話を通じてビジネスの場面で使えるカタカナビジネス日本語を紹介します。今日の単語はアテンド、ヒアリング。では実際のシチュエーションで使いながら一緒に学んでみましょう。王さん、来週中国支社から部長がいらっしゃるって話聞いた？
はい、聞きました。
仕事のついでに観光とか買い物もしたいんだって。
日本付きですからね、部長。
そう、でも日本語ほとんど話せないからさ、よかったら当日アテンドしてくれない？
アテンド、指陪伴同行、通常用于接待领导等场合。
わかりました。どこに連れて行けばいいんですか？
化粧品と、あと子供のためにアニメのフィギュアとかも買いたいんだって。
詳しいんですね。
ヒアリングは完璧にしたからね。中国のスタッフにいろいろ聞いといたんだよ。
ヒアリング、指調查对方的想法、要求。
あと、夜ご飯はカニが食べたいんだってさ。
カニですね。わかりました。
じゃあ頼んだ。ありがとうね。
はい。ところで、来週の何曜日でした？
あれ水曜日だっけ来るの？あ、違う、金曜日か。
ちょっと、一番大事なことを聞き忘れてるんじゃないですか？
どう？これで分かったでしょ？
アテンド、ヒアリングですね。
そう、どちらもよく耳にする単語だね。ヒアリングはあのティンリーとか中国のテストとかでも出てくるけど、まあ今回の意味は文字通り英語のヒアから来てることから分かるように、お客様の意見を実際に聞いて回ったりとか耳を中心にした調査を意味するんだよ。
なるほど。新しい商品やサービスについての感想を聞いたりするときに使われるんですね。
そういうこと。ぜひ今日から職場で使ってみてくださいね。
日企猜一猜。
本环节将以猜谜的形式介绍与日本企业相关的趣闻。今天要介绍的是大量进驻中国的日本便利店。说到日本的便利店，业界的前三名分别是 7-11、罗森以及全家。
中国も 7-11 増えたよね。
コンビニですよね。確かにたくさんあります。
上海も300店舗を目指してまだまだ拡大中らしいよ。あ、ちなみにセブンイレブンってどこの会社だと思う？
それが今回のクイズですか？
そうだね。
日本の企業じゃないんですか？
お、正解。でも元々はアメリカで誕生した企業なんだよ。1927年に生まれて、その後世界中に広がったんだけど、アメリカ本社の経営がうまくいかず、1991年から2005年にかけて徐々に日本支部の子会社になってったんだよ。
へえ、日本の企業になったのは最近の話なんですね。
そう。ちなみにセブンイレブンっていうのは、もともとアメリカでは7時から夜の11時までが営業時間だったことが由来してるんだよ。
セブンイレブン成立于1927年。最开始起源于美国。1991年因经营不善、被日本企业伊藤洋华堂 以子公司的形式收购。
ちなみにローソンももともとアメリカの企業なんだよ。実は最初はミルクを売る小さなお店だったんだよ。そのローソンミルクが美味しいって有名になって、ミルク以外も売るようになってって感じで大きくなったんだって。
ああ、だからローソンの看板はミルクが書いているんですね。
そうそう。でもローソンも同じようにアメリカではうまくいかず、日本企業が買収して今の形になったんだよ。
ではチェンジャーはどうですか？
ああ、チェンジャーつまりファミリーマートだよね。実はファミリーマートは最初から日本の企業なんだよ。だからアメリカの方針と関係なく自分たちで自由に展開ができたみたい。そのおかげか今中国ではセブンイレブンよりもファミリーマートの方が店舗数が多いよね。早い時期からアジア各国に展開を進めていた結果だと思うよ。
日本ではセブンイレブンの方が多いんですか？
うん、倍近く差をつけてぶっちぎりの店舗数1位がセブンイレブンなんだよ。世界一チェーン店が多い企業らしいからね。
そうなんですね。
ちなみに次にチェーン店が多いのはマクドナルドなんだよ。
そう聞くといかにセブンイレブンが世界中で展開しているのかよくわかりますね。
日本的便利店在中国有很多，而世界首屈一指的 Seven Eleven 目前在中国积极开拓市场。与之相比，罗森、全家都有各自不同的特色。今后有机会再给大家介绍。期待你的收听，我们下次再见。